すごい進化ラジオは Spotify 独占配信でお送りしております。今回は利己的な遺伝子8ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。延長された表現系の続きいきましょう。
はい、
で延長された表現系っていうのはこれまたドーキンスの利己的な遺伝子に続くこの自然の見方の話なんだけど、生き物の形質というか表現型ね、 DNA の乗り物っていうのが生き物の体個体を超えてさらにその体の外にある構造物、まあなんかトビケラとかネズミの巣みたいな感じだね、それにまで及ぶよみたいな、乗り物そこまで行っちゃうよみたいな話だったんだけど、さらに行っちゃうっていう。
さらに行っちゃうっすか。
でその構造物じゃなくて DNA の乗り物がその DNA の体を超えて他の種類の生物に行っちゃうみたいな。
ハイジャック。
ああそんな感じだね。それ行きましょう。で一つ目の例がカタツムリ。カタツムリに寄生する寄生虫、
ロイコクロリディウムじゃないですか。
もう知らない。
名前言いたいだけですけどむっちゃキモい寄生虫なんですよ。もうなんかすごい、でもなんかいい言い方するとメルヘンいやめっちゃ気持ち悪いんですけど、ちょっとまた見てください。
あの角が、
あそうそうそうそうです。なんかあの目ですかね、あれなんかニョーってこう出てくる。
その寄生虫に感染するとそこに寄生虫が集まってるのかな。
いやわかんないです。
であの色が派手派手な、
確か派手派手でしたね。
あれなんでああなるか知ってた。
余震です。
お知らんの。
はい、
じゃあちょっとそれ最後にじゃあ話します。
あわかりました。
もうそれ延長された表現系なんです。
あそうなんですか。
でカタツムリには寄生虫がいると。寄虫っていう、スームシって書いてる寄虫、まあ昆虫じゃないんだけどちっちゃい虫が寄生しますよと。でカタツムリといえばね、まあ陸上に住んでるやつもそうだし、まあ川に住んでるね川ニナとかもそうなんだけど、殻を作ってるじゃん。
はい、
あれ自分で作ってると。カタツムリが、まあエビカニの殻みたいなもんでしょ。で寄虫がカタツムリに感染すると、まあ種類によって違うんでしょうけど、寄虫ってなんかカタツムリに感染してるけど、まあその次にねまた別のホストというか生物に乗り移りみたい、乗り移りたいみたいな、猫とか鳥とか、まあそれ種類によってさまざま。まあ
中間宿主たらなんかそういう言い方しますよね。
そうだね、中間的な宿主ホストがカタツムリで、その次にねどっかに行ったりすると、そういった寄虫側はそういう生活をしています。でねこれは事実というか論文があるらしいんだけど、延長された表現系に書いてあったんやけど、その寄虫に感染されたカタツムリの殻が分厚くなるっていう事実が知られていて、じゃあそれが何なのかをちょっと考えてみましょう。
はい、
でまずカタツムリ視点、次に寄虫視点で物事を考えると、カタツムリ視点からすると、まあ確かにカタツムリの殻って身を守ってるじゃない、まあ乾燥とかも守ってるのやろうけど、殻が分厚くなるとその防御とかに有利じゃない。
はい、
こう生存するために有利、まあそれは間違いないんやけども、さすがにね何でもかんでもやりゃいいっていうもんじゃなくて、殻をねこう作るにはそれだけこう材料もかかるし、まあそれでコストがかかると、こう生きる上で、まあコストってよく言うんやけど、コストってかかるじゃない。あと殻重くしちゃったら、まあそれはそれであのカタツムリがあれを引きずって動くのが大変だよって、
うん、
まあエネルギーもかかると。だからそうじゃなくて、まあ殻はまあそこそこね自分の身を守れるのに十分くらいの厚さにして、あとは別のエネルギーとかそういった材料は繁殖に回したいと、卵を産まなきゃいけないしみたいな感じで、これは何を言ってるかというと、生存生き延びるのと繁殖子孫を残すのにトレードオフがあるってことですね。
おお、興味深い話です。
はい、だからトレードオフがあるから生存にこう全振りするわけにもいかず、まあ、繁殖との兼ね合いで、その観点からちょうどいいカタツムリの殻の厚さが進化して維持されているんじゃないかっていう話。
やっぱバランスが大事ってこと
です。バランス大事じゃない、
絶妙な。
それはカタツムリ視点だったんだけど、次は寄虫視点考えてみましょう。寄虫にとってはカタツムリが繁殖する、カタツムリがカタツムリの卵を埋めるかどうかっていうのが、まあ、全く関心がないと。
あ、じゃあもうお構いなしに殻を分厚くするってことですか。
そういうこと。
お
だから寄虫に感染してるカタツムリは殻が分厚いと。
なるほど。
繁殖、カタツムリが次世代のカタツムリを産むことには関心がなくて、そうじゃなくて、だけどカタツムリがねうまく生存してほしい、ね、生き延びて寄虫としては、まあ、次のホストにうまいこと移りたい、乗り換えたいんやけども、 カタツムリがうまく生存できるように殻を厚くすると。だ繁殖を犠牲にして、カタツムリの繁殖を犠牲にしてカタツムリの生存に全振りさせることによって宮中は自分のこの遺伝子をこう次世代につなげるのに役立ててるということですね。だからカタツムリ、感染していないカタツムリと宮中でカタツムリの殻の最適な厚さが違うってこと。
なるほどなるほど、
はいはい、分かるよね、
はい、
ってことはこれね、宮中からしてみるとカタツムリの殻によって自分の遺伝子が次世代にうまく伝われるかどうかっていうのが変わってくるよね。
分厚い方が
いい、
宿主が食べてくれる確率が上がる。
まあそうなんでしょうね。ってことはカタツムリの殻が宮中の遺伝子の表現型、延長された表現型の一部になってるっていうこと。
だいぶ遠いところまで延長するとって話ですよ。
でもまあ宮中カタツムリの中いるからね、隣っちゃ隣だよね。自分の家みたいなもんだから。
お、自分の家にしちゃってるってこと
ですか。家にしちゃってんだけど、そのトビケラとかネズミの巣と違うのはカタツムリの殻ってカタツムリでしょってこと。
お、
だからその他の生物なのよ。
なるほどなるほど。
他の生物によって作り出されたその構造なりなんなりが別の生物の表現型って見なせるでしょっていう。
なるほどなるほど。
これがちょっと前回はね巣みたいな構造物だったけど、延長された表現系が他の生物の一部にもなってるでしょっていうのがちょっと飛躍したってんだよね。
おお、すごいところまで延長しちゃったみたいな。カタツムリ超いい迷惑ですけどねなんか今の話を聞いてちょっと思い出したんですけど、あのクロカタゾウムシ、世界一硬い虫いるじゃないですか。あれ共生細菌がいるとなんかめっちゃ硬くなるっていう話だったじゃないですか。それも延長された表現系ってことですか。
その辺の話に行き着くんですよ。
なんか共生細菌的にはクロカタゾウムシが硬ければ硬いほどいいってなんかちょっと考えにくいんですけど、どうなんですかそこは。
そういう話に行き着いちゃいますね。
はい。
でもなんか共生細菌、まあ後でまた詳しく言うけど、クロカタゾウムシってね、あの沖縄とかにいる黒くて真っ黒なゾウムシだけどすごい体が硬いと、あの西表のね、シーズンでも喋りましたけど、
はい、
でその黒いやつがそのバクテリアが作ってるって感じなんだけども、どちらかというとね仲良しなのよ、バクテリアとそのゾウムシが。
お
お、なんかこう協力し合ってるみたいな感じ。
なるほどなるほど。
カタツムリと宮中はこう敵対している感じね。なぜかというとカタツムリは自分の子供どうやって産むかっていうと、カタツムリがねこう交尾して卵を産むと、そうやって遺伝子伝えてるんだけども、宮中は別の宿主ね、まあ、猫だったり鳥だったりするんだけど、そこに乗り移ったりしてるから、なんか遺伝子の出口が違うみたいな感じ。自分たちのカタツムリと宮中の遺伝子がどういう風に次世代に伝わるかが違うから、そこでこう対立というかコンフリクトというか、別々の戦略というか最適値が必要になって、
うん、
そこでなんかこうバチバチやり合う必要があるみたいな。
なるほどなるほど。
だから宮中からしてみるとカタツムリの行動というかその殻の厚さを操作してるみたいな感じなんだけど、ゾウムシとそこに住んでいるバクテリアの場合はどうやって遺伝されるかの問題なんだけどね、そのバクテリアがどうやって次世代に伝わるのかっていう問題もあるやけど、ゾウムシとバクテリアがなんかこう繁殖の仕方もこう一心同体みたいな感じだったら仲良く使ってるっていう感じ。
うん、
でまあそういう延長された表現系的な話ではあるね。うん、じゃあ純喜がバクテリアの話出してくれたんで、バクテリアの話いきましょう。
はい。
テントウムシ。
お、我々の。
とバクテリア。これね、あの生肥シーズンで実は喋ったんやけども、昆虫の細胞の中にね感染している細菌バクテリアがおるんですね。で細菌って、あの細胞ってね、こう細胞膜があってその中に核とかミトコンドリアがあるんだけど、その中に細胞の中にバクテリアが住まわっていると、
うん、
何匹も何匹もみたいな。でそういった昆虫に感染してる細菌って本当いろんなことをしているんだけど、純喜がさっき言ったみたいにゾウムシの殻をこう作る、なんかアミノ酸を分泌するみたいな、そんなやつもいるんだけど、テントウムシに感染している、まあ、スピロプラズマとかボルバキアとか呼ばれている細菌の仲間は何しているかというと、オスを殺すみたいな、
うん、
オスだけを殺す。でいつ殺すかというと、その卵ができてそのもうその初期の発生段階の初期の頃に オスの卵だけ殺してしまうと、メスだけ幼虫が孵化する。まあそれが細菌の仕業でそうやっていて、バクテリアがねその卵に感染していると、まあ多分なんか毒みたいの出すんでしょうね。そうするとテントウムシのオスだけ死んでしまうよっていう話ですね。でなんでそうするなことするのかっていうと、なんでやったでしょうね。
これは僕が答えて大丈夫なんですか。
まあバクテリア視点で答えてほしいですけどね。
バクテリア視点だとピュロプラズマとかはとメスによって、いやなんとなく分かってるんですよ、なんとなく分かってるんですけど、
でなんでバクテリア視点からするとそんなことをしているかというと、バクテリアってどうやって感染が広がるかっていうと、細胞の中にいて、で卵子の中にいるんだよね。卵子から子供に伝わる母子感染、母から子への垂直感染みたいなことが起こっていて、逆にオスに感染、オスの細胞に感染するとそこが行き止まりになってしまって、なぜかというとこうオスの精子ってあの細胞質、細胞の中に入っているいろんなミトコンドリアとかそういった、まあ、バクテリアも含めてなんだけど、精子にはそれなんかそぎ落とされてるのね、うん、核の DNA の情報だけがほとんどは乗っかってて、あとは尻尾があって泳いでるみたいな感じなんだけど、オスの細胞、オスの昆虫の細胞にあるバクテリアって次世代にこう伝わらない、バクテリアからすると。だからバクテリアからするとメスに感染して、メスがねうまく繁殖とか生存して、そのバクテリア自身もどんどんどんどん広まりたいから、バクテリアのその昆虫の母親から子供に感染するのに有利になるようにバクテリアが虫の生殖っていうか繁殖を操作しているっていうロジックなんやけど、まあこれドーキンス風に見れば、昆虫のそのテントウムシのこの生殖繁殖がバクテリアの表現型の一部、延長された表現系でしょうと見なせるっていう話やね、
うん、
でテントウムシとバクテリアでやっぱどうすべきかみたいのが異なるんだよね。さっきのカタツムリの殻の厚さをカタツムリ自身と球虫がどうすべきか違うよと同じの話なんだけど、まあ特にねテントウムシのオスとバクテリアってもうすごいめちゃくちゃバチバチに対立してるの。
バチバチですね。
オス死んじゃうから。だけどテントウムシのメスとバクテリアはまあまあそこそこ利害が一致してるんだよね。メスはこう生き残ることできるからね、
うん、
でもまあまあメスからしてみてもオスをちゃんと出てきた方が有利になるっていう状況が確かにあるんで、まあしばしば何が起こってるかというと、これも性比シーズンで喋ったかもしれないけど、昆虫とかそのテントウムシの性比がこうオスが死んだらメスに偏るんだけど、性比が正常に戻るというか1対1に近づくと。すなわち何が起きてるかというと、バクテリアがそういった悪さをしないような抵抗が昆虫テントウムシ側に進化しているよっていう、そういうことがよく起こっているね、
うん、
だからボルバキアってその細胞内に昆虫の細胞内に感染している細菌ってこうよく知られているんだけど、ボルバキアが感染している昆虫ってすごいたくさんいるって言われてるんだよ。もう昆虫の種類の半分くらい。
マジっすか。
ほとんどの昆虫に感染しているとは言われているんだけど、実際に悪さしてるのはごく一部。多分過去には悪さしようとしたのかもしれないけど、悪さしようとしたらボルバキアの遺伝子が延長された表現系であるその昆虫の行動とか生殖をいじろうとしたらこう逆襲されるというか抵抗されるんで、ただそこに住まわっているみたいな。だから感染しているけど発症しないみたいな、まあ、コロナとかでもよく言うやん、無症状感染、
はい、
まあ、そういうボルバキアがもうほとんど。もちろんテントウムシとか蝶々とかはそういったオスが死んじゃうとかはよく知られてるけどね。で僕自身の研究成果なんですけども、ちょっとこれ延長された表現系と関係してんのかなという感じなんだけど、まあ、意見聞きたいんだけども、専門家の皆さん含めてですけども、テントウムシにバクテリアが感染しました、はい、まあ、スピロプラズマという種類なんだけどね。テントウムシって卵を10個とか20個産むじゃない。だけどオスの卵が孵化しないと、だいたい半分孵化しないと。でそれどうなるかっていうと、孵化したメスの幼虫がその孵化していないオスの卵をまず食べると。そうすると元気もりもりになりますねと。そのメスの生存にとってすごい有利になるんで、まあバクテリアからしてみればオスは死んでいいと、その代わりメスがちゃんと生き延びてほしいのがバクテリアの考えなんで、まあそういうことが起こっているんやけども、その孵化しない卵っていうのが バクテリアに感染してなくてもテントウムシってよく見られる、
うん、
それが栄養卵と呼ばれているものですね、
はい、
テントウムシはバクテリアに感産していなくても卵を20個くらい産んだら 2,3 割は卵を、孵化しないと、オスメスか関わらずね。でそれ孵化した幼虫が食べて、はい、栄養ですねと、こう母親がお弁当を持たせてくれたみたいな、幼虫にとっては、はい、それがまあ業界では栄養卵と呼ばれているんだけど、もしねそうやってもともと栄養卵があるのに感染、バクテリアに感染するとオスが全て孵化しなくなってしまうから、めちゃくちゃたくさん栄養卵があるみたいな状況になるやん。
卵の半分以上生まれないってことですもん
ね。そうそうそう、
弁当の方が多いじゃないですか配給過多です
そうだよね。だから単純に2個卵あって1個孵化しなくて、孵化したもう1匹が食べると体倍になるってことだもんね、
はい、
栄養が倍、
自分と同じ量食べるってすごいそうそう、でも僕体重今60キロぐらいですけどそれをそのまま食ったらボンってでかくなっちゃうんで、
はい、そうで、それはさすがにありすぎでしょうと。
ありすぎでしょ
う、うん、だから感染してたらもともと産んでた栄養なんてそんないらんと。
いらないっす。
感染したらオスは孵化しないから 50% はもう孵化しない、大体ね、平均すると。だからもともと産んでいた栄養なんてなくてもいいと、
うん、
そうした方が良さそうじゃん、
はい、
で確かになんかそれをそうなってそうってこと、テントウムシ。
お、そうなんですか。
だから感染したことをテントウムシがまあ認識って言ったらあれやけども、まあどうにかこうにか感染したら栄養卵の数というか割合を調整できるような、そんな柔軟な戦略。だからバクテリアからすると延長された表現系でテントウムシの行動というか繁殖を操作するんだけども、それにさらに反応してテントウムシがなんかうまいことやっていると、その中でみたいな感じにはなっていそうな気はする。ってことでテントウムシとバクテリアの話は生育シーズンでも紹介しましたが、このように、延長された表現系っていうね、ドーキンスのオリジナリティのある考え方、観点からも理解できるんじゃないかなという感じだね。でもそのカタツムリに寄生する球虫、テントウムシに寄生するバクテリア、そうやって寄生した生物の行動とかなんか形を操作する例って自然界には実はたくさん知られてきていて、それはかなりですね、まあ延長された表現系として捉え直すことができると。
狂犬病とかそうじゃないですか。
おー、知ってるね。狂犬病どうなりますか。
僕中病原菌鉄読んだんで、
あ、じゃ
あ、 あれにも書いてました、
ね、あ、書いてあった。
狂犬病に感染した犬は凶暴になるんですよ。でもな、ひっちゃらめっちゃら噛んで縮小拡大していくと、そういう話が書いてありました。
はい、その狂犬病のウイルスにとっては何が有利だと思う、その犬が暴れると。
宿主を増やす、
負を増やす
宿主を増やすことによって自分のあれは、でも遺伝子ってちょっと言っていいか分かんないですけど、ウイルスなんで、まあ、それをどんどんこう拡大させていくと、まあ、
そうでしょうね、
分布拡大みたいな、
まあ、犬の唾液とかね通じて感染してるみたいなんで、犬がね他の犬とか人間とかに噛みつくとそこで感染しますよと。だ、犬が凶暴になるってね、ウイルスが何かしてこう、ね、犬の神経とかこう操ってるんじゃないかっていう話だね。
ハリガネムシもそうじゃないですか。これは有名な話ですけど、なんかキリギリスなりカマキリなり寄生して、ハリガネムシに寄生されたやつは水辺に誘導されるみたいな、そういう話聞きますよね。
なんでだと思う。
あれはとハリガネムシがもともと水にいるやつなんでしたっけ。なんかそれでカマキリを誘導させて水の中に帰っていくみたいな、そんなんじゃありませんでしたっけ。
そうそう、ハリガネムシってね、昆虫じゃないけどこう紐状のね、生物で、まあ、あとは線虫とかもいるけど、カマキリとかね、バッタとかそういった生物のお腹の中に感染して、で次は魚に食べられたいのよ。
あ、そうなんですか。
川魚に。
へえ、
そうだったかな、確かそんなだったかな。まあ、あの川の中で確かにむにゃむにゃ交尾とかすると思うんだけど、だけどそのカマキリは陸上だけどね、次は水辺に行きたいと。
はい、
で普通陸に住んでるねカマキリとかバッタとかって水を嫌がるんだけど、
泳げないですからねカマキリ、
うん、なんかこう川にこう光が反射してキラキラするみたいのにこう吸い寄せられて飛び込んじゃうとかね、
うん、
でそれで川魚がパクッと食べたりして次の宿主に移動したりとか、まあ川に飛び込んで川の中で出てくるのかな線虫が、それで交尾したりとか。でそれはだからハリガネムシが カマキリの行動を操作してるわけ、
うんうん、
だハリガネムシ遺伝子が発現されたのがハリガネムシ遺伝子にとってよくしてるのがカマキリの行動とか体のわけだよね。あとだからテントウムシの幼虫にハエが寄生して、これダーウィンが来たでもやってたんだけど、ハエの幼虫がテントウムシのこの幼虫というか成虫とお腹の中食べて育つと、でハエがこうテントウムシのお腹から出てきてサナギを作ると、
うん、
だけどそのテントウムシの成虫がね寄生されて食べられちゃってんだけどまだ生きてんのよ、
うん、
でそれがハエのこのサナギをこう抱きかかえるようにしてずっとガードしてるみたいな。知らん。
あ、知ってますよ。ね、テントウハラホソコマイバチじゃありませんでした。
ハチか、はい、まあ、ハチとかハエもあった気がするけどね。だからその死んだなんかゾンビみたいな感じで言ってたけど、テントウムシがずっとこうハチとかハエのサナギをこうなんか乗っかってる感じ。そうするとね、寄生していたハチとかハエからするとずっとこうボディーガードみたいな。
あれえげつない話ですよね。
だからその寄生者によるね宿主操作とか言うけど全部そういう話だよね。そのバクテリアもそうやけど。だからあと普通にね人がこう風邪ひいたらなんか咳とかくしゃみ出るやん。
ああ、なんかそれもそうって重病原菌鉄に書いてました、
ね、
う
ん、だからこれ最初判断がまあなかなか難しいんやけど、単純にねこうなんか病気にかかったらいろんな反応があるじゃない。体が弱ったらこうなっちゃうみたいな。あとは例えば熱が出るっていうのはねウイルスをこうやっつけようとしているとかそういうのはあると思うんだけど、単純に体が弱ってなんかそういった反応が出ちゃうのかなという感じなんだけど、もしかしたらねその感染しているウイルス視点からするとくしゃみ出たらねコロナもそうだけど、まあ、すごい拡散されるっていうやん、
はい、
感染したウイルスによって人間のそういった行動が操作されてるんじゃないかということで、まあ何から何まで延長された表現系のような気もしましたけどね。
いやまあそれはでも言い過ぎなんじゃないですか
ということで利己的な遺伝子から続く延長された表現系ね、こんな話でしたけども、利己的な遺伝子シーズンもうちょいやりましょうかね。
あ、わかりました。
あと1エピソードくらい。じゃあ今日はこの辺で。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。